改めておはようございます。受難週いいスタート続きましたが、もう一回創世記に戻って何回か、メッセージをしていきたいと思います。前回お話ししたヤコブについて少し振り返りたいと思いますが、アブラハム、イサク、ヤコブと、神様の約束が引き継がれていきました。で、大きな問題が一つありまして、それは兄エサウとの対立、確執と、そして逃亡生活でした。兄から逃げるようにしてヤコブは、叔父のラバンの住むところへと行って、そこでもうしばらく生活をしていましたが、その中でヤコブに対する神様の約束が次々と実現、成就していって、ヤコブは多くの財産、そして12人の息子たちを持つようになったということが書いてあります。そしてついにヤコブは生まれ故郷のカナンの地へ戻ってくることになるわけですけれども、これも彼が望んで戻ったというよりは、もう戻らざるを得なくなったという、そういう事情があります。今朝のテーマの一つでもあるんですが、創世記のこの族長たち、アブラハム、イサク、ヤコブ、そして、今日の主人公のヨセフですけれども、彼らの歩みを見ていますと、彼ら自身が何か自分で決めてその通りにしていったというよりは、いろいろなことが働いて、彼らが動いていくといいますか、行動していく、本当に不思議な、神様の導きといいますか、一言で言えばそれは簡単なことですけれども、本当にすべてが、関係し合ってですね、最後にそれが本当に神様のご計画であったと知ることができる、そんな流れがあるように思います。私も時々推理小説を、最近はちょっと時間がないので読まないんですけれども、本当によく できた推理小説やミステリーというのは、それまでにですね、何気なく書いていることが一つ一つちゃんとつながって、そして無駄なことがなくって、最後にあ、こうだったのかということが分かって非常に納得できると、とても面白いなと思うんですけれども、あまり出来の良くないものだと、途中で書いてたことが結局何のことだったんだろうかと分からないままで終わってしまうというものもあります。もちろん神様が、全能の神様がなさる計画に無駄なことは一つもないわけですけれども、私たちはそれが、その時は一体何の意味があったのかということが分からないことが多いのではないかと思います。そんなことを、今日思い描きながら、聞いていて言っていただきたいと思うんですけれども、さてヤコブに戻りますけれども、生まれ故郷に戻るにあたって、いや戻らざるを得なくなったわけですが、一番気にかかっていたのが兄との関係です。カナンの地へ戻るにあたっては、兄が支配している地域を通らないわけにはいかない、そして会わないわけにはいかないという事情がありました。二十数年前に逃げるように出て行って以来、仲直りどころかもう会うことさえないままここまで来たヤコブです。で、ここでついに兄との関係を、何とかしなければならないということになりました。で、32章から33章でお話をしましたが、そこにはヤコブとエサウが再会するまでのことが書かれています。これまでもさまざまな試練を乗り越えて、信仰的にも人間的にも成長したヤコブだったはずなんですけれども、そのヤコブがどれほど兄を恐れていたかということがわかります。そんなヤコブに神様、主が現れて、彼と格闘したという不思議な出来事が32章の24節から32節まで書かれています。神様と格闘して祝福を勝ち取ったヤコブは、ついに兄エサウとの再会、そして和解を果たすわけです。ヤコブもそうですが、兄エサウが、成長したといいますか、本当に 懐の深い人物になっていたということが、まあ、わかるわけです。兄はもうヤコブを許して受け入れて、そして兄弟、まあといっても兄弟がだからといって一緒に歩むことはなかったわけですけれども、再会と和解を果たしました。そして改めて神様はこのヤコブから神様の約束が実現していくということ、まあ、彼から神の民が生み出されるということを約束されて、彼にイスラエルという名前をお与えになったということです。さて今朝読みいただいた37章ですけれども、この当時ヤコブはカナンの地、まあ、父の気流の地と書いていますが、まあ、カナンの地に住んで、息子たちもですね、そしてその家族も羊や家畜を飼って生活をしていました。1月にイスラエルに行ったとき、移動中にやはり今でも遊牧生活をしている人たちが、時々いました。町と町との間はそういう、まあ、ベドインと呼ばれる遊牧生活をしている人たちがいました。まあ、ただ今は天幕ではなく、トタンで作った仮小屋のような家に、まあ、住んでいて、一部の町にはちゃんと電気も通っているようなことを、まあ、聞きました。まあ、でもあえて彼らは町には住まないで、そういうところに住んで羊やラクダを飼って生活している、そういう方が今でもいるわけですけれども、ヤコブたちは、そしてその子供たちはそういった生活を送っていたようです。で、2節にはこれはヤコブの歴史であると書かれています。まあ、これはどういう意味でしょうか。で、25章19節にはこれはアブラハムの子イサクの歴史であると書いています。で、読んでいきますと、実際にはヤコブの記録が始まっていきます。つまりイサクの歴史というのはイサクの子孫についての記録という意味なんですね。そしてここでこれはヤコブの歴史であると書いているのは、ヤコブについて書いているというよりはヤコブの次の世代、ヤコブの子孫たちについての記録である、そういう意味に考えるのが良いと思います。つまりここからはヤコブの次の世代、特にヨセフを中心にした記録が始まっていくということです。12人ヤコブの息子たちがいましたけれども、その中で中心になっていくのが11番目の息子のルベンという人です。まあ、ヤコブの12人の子供たち、全部言える人はいらっしゃるでしょうか。まあ、それはつまりまあ、若干違いますが、イスラエルの12部族のことでもあるわけなんですけれども、ヨセフは11番目の子供になります。といっても、お母さんは4人いる腹違いの兄弟です。まあ、それを考えただけでもこの12人がそううまくいくはずもないなということは簡単に想像ができるわけですけれども、それでもなぜヨセフなんでしょうか。最初に生まれた長男にあたる人がルベンという人です。しかし彼はお父さんの怒りを買うようなことをして長男とは認められませんでした。まあ、それが36章22節に書いていますが、ちょっと、子供たちにあまり読ませたくないような記事なんですけれども、義理の母と関係を持ってお父さんの怒りを買った、まあ、そんなことも正直に創世記は書いているわけです。お父さん、本当の長男のルベンはそうやって退けられてしまいました。でも他にもたくさん兄弟がいる中でなぜヨセフなのでしょうか。まあ、それはおそらくヤコブにとって最も、まあ、4人奥様がいましたけれども一番愛していたと、まあ、はっきり言っていますが、ラケルの最初に産んだ子供だったからですね。他にもたくさん息子たちがいましたけれども、ラケルの産んだ最初の息子であるヨセフを、まあ、ヤコブは事実上も長男として扱っていたということです。で、この時のヤコブの考えではアブラハム、イサク、ヤコブと受け継がれてきた約束が今度はヨセフへと受け継がれていくのだと、まあ、彼は考えていたようです。まあ、実際にはヨセフ自身ではなくって ヨセフの子供にあたるマナセとエフライムが、まあ、それぞれ部族となって、十二部族となっていくわけなんですけれども、その中のエフライムが選ばれるということになるわけです。しかしここまで読んでいきますとね、皆さんもあれ、この後イスラエルの歴史の中心になっていくのはユダ、まあ、ユダヤ人と今でも言いますけれども、ユダヤ人、ユダ部族というのは、この、まあ、ヤコブの子供の一人のユダという人です。彼が中心になるのではないかと思われると思います。さらに不思議なことに、神様のご計画はヨセフの子孫ではなくてユダの子孫、まあ、さらに言えばユダの子孫にあたるダビデ王、そしてその子孫であるイエス・キリストによって神様の計画は実現していくことになるわけです。まあ、ここにも人間の思いや考えを超えた神様のご計画、御心があることを思います。まあ、そうではありますが、創世記の後半部分の中心人物がヨセフであるということに変わりはありません。まあ、この時ヨセフはまだ17歳です。父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にいたと書いています。さっき4人の奥さんがいたと言いましたけれども、レアとラケルが、まあ、奥さんですね。でレアとラケルがそれぞれ、まあ、召使いの女性を持っていて、それが、まあ、お母さんにもなったということで、それがビルハとジルパという人たちです。つまり、まあ、ヤコブの妻であると同時に、まあ、女の召使い、女奴隷だったということですね。でその子供たちというのは4人いまして、ガド、ダン、アシェル、ナフタリという人たちです。若いヨセフはこの兄たちと一緒に羊の群れを飼っていたということです。二節の一番最後に、ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げたとさりげなく書いていますが、一体これはどういうことなんでしょうか。ヤコブの子供たちについては、聖書を読んでいくと、まあ、これも本当に正直に書いているんですけれども、非常に暴力的で、また道徳的にも必ずしも良いとは言えない人たち、まあ、ならず者と言ってもいいような人たちなんですね。そういった記録が正直に書かれています。そんな息子たち、兄さんたちの中にあって、ヨセフは道徳的にも正しい、まっすぐで正義感の強い人だったということがわかります。まあ、そんな彼の人柄はこの後エジプトへ行って発揮されることになるわけですけれども、まあ、だからこそ兄たちの悪い噂を聞いたとき、お父さんに告げずにはいられなかったということでしょう。しかしこれはまあ私も小さいとき聖書を読んで思いましたけれども、まあ、まさに告げ口ですよね。もうこんなことしたらお兄さんが怒るってことはもう分かりきってることです。さらにこの後書いていますが、お父さんはヨセフをエコひいき、偏って愛していました。ですからそういったことをすると、ヨセフはますますお兄さんたちを怒らせる、妬ませるということは、まあ、明らかなわけですが、それに気づかないのか、あるいは気づいていても行動に出てしまうのか、まあ、ここにヨセフの未熟さがあることは確かです。ここでのヨセフは正義感にあふれるまっすぐな人ではありますけれども、あまりに未熟でお兄さんたちの思いを汲み取れない人として描かれています。さて3節ですが、まあ、さっきも言いましたが、イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた、ヨセフが年寄り子だったからであると書いています。なぜヤコブではなくイスラエルなのか、まあ、ここでは一族の長、責任者としての立場を、まあ、表すという、まあ、解釈があるようです。まあ、あえてイスラエルと言っています。イスラエル、つまりヤコブは誰よりもヨセフを愛していた、ヨセフが年寄り子だったからである。まあ、年寄り子は可愛いというのは日本人の私たちでもなんとなくわかる感覚ですけれども、まあ、それだけでなく、さっき言いましたように、最愛の妻ラケルの子供だったからですね。でちなみにラケルはこの時も亡くなっています。12番目の息子のベニヤミンという人を産んだ時に、 その時もう亡くなってしまっているんですね。まあ、そんなこともあったか余計にヤコブを彼は愛していたということです。で、綾織の長服というのはどういう服かはっきりしませんが、普通の服がもう地味な何の色もついていない服だったのに比べて非常にいろんな色がついた色彩豊かな服だったと考える人もあれば、まあ、いい生地を使った、まあ、当時の王様や貴族が着る服だったとも言われています。まあ、さりげない書き方ですが、ここにも将来ヨセフがエジプトの支配者になるということが暗示されていると、まあ、理解することもできます。ヤコブがヨセフを特別に扱ったことについては、まあ、確かに無理もない事情はあります。まあ、彼を長男にしたいとして扱いたい、まあ、それはわかるんですけれども、まあ、こういったことをすると家族の中に問題だらけに、まあ、問題が起こってしまうということはもう明らかです。で、ヤコブ自身それで苦しんだはずの人なんですよね。お父さんが兄のエサを愛して、お母さんのリベカが自分を愛した。その結果ヤコブとエサウの間にも大きな衝突、確執が生まれてしまった。家族はバラバラになってお兄さんから長い間恨まれ、ヤコブもお兄さんを恐れていた、まあ、そういう経験を彼はしているのにまるで何も学ばなかったかのように同じ間違いをしている。まあ、でも本当に私たちはまあ、気をつけるというかもう謙遜にといいますか受け入れるということでしょうか。まあ、得てして間違いを犯すというのは結局そういう性質を持っているってことなんだろうなと思います。ですからそれが子供に引き継がれていく、それはある意味避けられないことなのかもしれません。ヤコブはまさにそんな弱さを持っていました。まあ、かといってそれがいいということではもちろんないわけですね。私たちはそういったことに気づいたならば本当に悔い改めて改善していく必要があると思います。しかしこういった問題、ヤコブの弱さも結局は神様のご計画の中にあったということです。ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み、穏やかに話すことができなかったとありますが、まあ当然のことでしょう。穏やかに話すことができない、穏やかというのは、シャローム、平和という言葉です。つまりヨセフと兄たちの間にはシャローム、平和がなかったということです。ヨセフを他の息子たちを愛することを隠そうともしない父、それを甘んじて受けているヨセフ、服装からして他の兄弟とは違う。ヨセフと他の兄弟たちの溝が深まっていくばかりであることはもう明らかです。で、聖書はヤコブの取った行動、そしてヨセフの行動について特に評価をしていません。そのままを記録しています。だからといってヤコブの取った行動が正しいということではありません。ヨセフも何もかも彼のやっていることが正しかったわけでもありません。しかし私たちはヤコブとヨセフ、そして兄たちを巻き込みながら神様のご計画が進んでいることを知ることになるわけです。さて次の点に入りたいと思いますが、そんな兄たちがヨセフをますます憎むような出来事が起こりました。五節をご覧ください。さてヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。この時ヨセフはどんな夢を見たのでしょうか。それが7節に書いてあります。見ると私たちは畑で束を作っていました。すると突然私の束が起き上がりまっすぐに立ちました。そしてなんと兄さんたちの束が周りに来て私の束を伏し拝んだのです。聖書に登場する夢というのは単なる夢ではありません。神様が何かを教える、明らかにする、まあ啓示と言っていいと思いますが、啓示の方法としての夢です。ヨセフが見た夢はまさに神様の啓示でした。これから将来何が起こるか、そのことを 伝えるためのものでした。でこれは明らかに将来エジプトの支配者となるヨセフの周りで兄たちがひれ伏するという出来事を示したものですけれども、もちろんそんなことはこの時誰も知ることはできないわけです。すでに憎まれているヨセフがこんな夢を兄たちに告げればどうなるのか、もう火を見るよりも明らかなんですけれども、兄たちがますますヨセフを憎むようになるということはわかると思うのですが、ヨセフはそれを兄たちに告げずにはいられないわけです。まあ確かにヨセフが兄たちの気持ちを理解できない鈍感な人であったということもできるでしょう。しかしやはりここではそれ以上に神様の啓示を受けたヨセフはこの夢について兄たちに知らせないわけにはいかなかったということではないかと思います。しかしこれによってヨセフにすでに怒っていた兄たちがますます怒り憎むようになったことは確かです。でそれだけではないんですね。ヨセフは再び別の夢を見ました。また夢を見ました。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいました。太陽と月というのはお父さんとお母さんのことを指しています。まあ、お母さんというのはおそらくレアのことでしょう。兄たちだけでなくお父さんやお母さんまでもヨセフを伏し拝む、まあ、さすがのお父さんも呆れてなんてことを言ってるんだとヨセフを叱ったわけですが、これも将来ヨセフがエジプトの支配者となり、そして家族たちがその前でひれ伏するという出来事を示したことでした。兄たちは呆れるとともにますます憎むようになるわけです。しかしヨセフはおそらく神様がそれでも彼がそれを言わずにはいられないというのは、神様がこの夢を通して何かをしようとしておられるのだと気づいていたということです。そして同じ夢を2回見るということはこの夢が偶然ではないということを示しています。ヨセフ自身まだ本当の意味を理解することはできません。しかし彼はこれが神様からの啓示知らせであるということを理解したということです。最後の点に入りたいと思いますが、さて父ヤコブはヨセフを叱りはしましたが、父はこのことを心に留めていたと書かれています。父であるヤコブもヨセフの見た夢が単なる夢ではないということに気づいていたようです。ここを見て聖書をよく読んでいる方は思い起こすかもしれません。イエス・キリストのお母さんマリアがクリスマスの夜、羊飼いの訪問を受けて神様の御子イエス様が誕生した夜に起こった出来事についてあれこれ聞いたときに、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたと書いています。でルカの福音書でその後12歳のイエス様が語られたことがお父さんとお母さんに理解できませんでしたが、母はこれらのことを皆心に留めておいた、母はこれらのことを皆心に留めておいたと書かれていますが、イエス様のお母さんのマリアも本当に不思議なことが次々と起こる中で、それをその時は理解できないけれども、それがもう神様のメッセージなんだ、神様が何かをしようとしておられる、そのことを知って心に留めておいた。ヤコブがしたことも同じではないかと思います。ヤコブは年を取ってからも、ヨセフを偏って愛して家族の中に亀裂を起こしてしまうような人です。それでも長い年月主なる神様と共に歩んできたヤコブにしかわからないことがありました。ヤコブは神様の計り知れない御心がある、自分には知れないご計画があるということを知ってそれに思いを向けることができました。ここに信仰者としてのヤコブの姿があると思います。で若いヨセフが神様から夢で知らされていたことは、実はすで、にアブラハムに対して告げられていたことでした。15章に戻っていただいて13節から16節を読み出します。 15章13節です。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして4代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時まで満ちることがないからである。すでにこの時まだ約束の子イサクが与えられる前です。しかし神様はすでにこのような壮大な計画を持っておられ、それをアブラハムに明らかにされていました。もちろんアブラハムもそれを聞いて全てをというかもう全く理解できなかったのではないかと思います。しかしアブラハムもまたこの神様のご計画を心に留めておいたということです。信仰に生きる人は何気ない日常の出来事、それは時に試練であったり、あるいは喜びであったり、あるいは私たちの思いもつかない出来事であったりしますが、その中に神様のご計画と摂理を見ることができます。そして信仰に生きる人はそのことをその時は理解できなくても心に留めておくんですね。いや、むしろ、無理に何かそこでこれはこういう意味なのだというよりは、その出来事をそのまま心に留めておく、それがまあ信仰者だと思うんですね。アブラハムもそうです、ヤコブもそうです、そしてあのイエス様のお母さんのマリア、他の信仰者たちは皆そうであったと思います。創世記の最後の部分を語るヨセフについての、まあ、長い記録がありますが、その大きなテーマの一つがこの神様の摂理、まあ、プロビデンスであるということは明らかです。次から次へと起こる出来事の中で神様が何か直接働かれるということはありません。しかし人々の背後にあって、そして人々が行うこと、語る言葉のすべてが神様の御手の中にあって、そして確実に神様のご計画は実現へと向かって進んでいきます。もうだいぶ前亡くなられた遠藤義信先生が、まあ、このヨセフのところでメッセージの本を出しておられますが、そこにこんな言葉がありました。神は歴史を支配し、そして私たち個人の営みのそばにあって導いておられます。インマヌエルの神はいつも私たちと共におられる神です。しかも神のご計画はご自分の勝手な御心ということではありません。そのご計画は私たちの最善と本当の幸福のために目論まれているものです。ヨセフの生涯にしてみても、結果的に神の摂理はイスラエルの救いのために働いているのですと書かれています。神様の摂理の中に生きる、神様の御心を求めて生きるということは決して消極的な生き方ではないということです。一歩間違えばですね、もうなるようにしかならないという投げやりな生き方と、神様に委ねて生きるという生き方が勘違いされることがあるのではないかと思います。神の御心に生きる、神様の摂理の中に生きるとは、決してもうなるようにしかならないでしょうと消極的に生きることではありません。ただ受け身に生きることではありません。神様の御心を信じるからこそ、すべてを働かせて益とされる神様の摂理の中に生かされていることを信じて積極的に生きることです。そのように生きる人はどんな状況に置かれても希望を失うことがなく、その場にあって神様のメッセージを聞くことができるはずです。あと何回かヨセフの生涯からさらにこのことを学んでいきたいと思います。ヨセフもどんな状況に置かれてもその場にあって最善を尽くしているということを私たちは学ぶと思います。私たちの目から見ればもう最悪に思えることが次々とこれから起こっていきます。その中で神様のご計画が進んでいくわけです。今朝お読みした箇所を考えても ヤコブの家族がもともと抱えていた問題、兄弟のいびつな関係、ヤコブのヨセフへの偏った愛情、そして兄たちを平気で怒らせるようなヨセフの言動、とても神様の選びの民とは思えないような、まさに罪人に過ぎない人たちの失敗の連続を通して神様のご計画が進んでいくということを私たちは知るわけです。私自身も神様のご計画を信じてここまで信仰の歩みをしてきました。大阪で学生だった頃はもう神様の御用のために何かをしたいとは願っていましたが、将来、当時は何のゆかりもなかった四国で、教会の奉仕をしているとは全く夢にも思わなかったわけです。必ずしも自分の思い通りにはことが進まないことは、続けてありました。でも、その一つ一つが主の最善であると今は知ることができます。いや、まだ全てを知ることはできないと思っています。私たちの人生で、そして私たちの教会のこれからについても、すべては神様のご計画、摂理の中にあるということをもう一度信じていきたいと思います。今はなかなか希望を持つことも難しい状況もあるかもしれません。なかなか光が見出せないこともあるかもしれません。これも決してですね、悪いことの次にはいいことがあるよという、そういう単純なことでもないんですね。実際にヨセフの物語を読んでいくと、とても最善とは思えないことばかりが起こっています。いや、最悪とも思えることばかりが起こっています。ヤコブの家族に起こった出来事はまさにそういうことです。でも、その中に私たちの思いを超えて神様はご計画を進めていかれるんです。そのことを覚えたいと思います。そして神様のご計画は決して私たちと全く無関係にあるのではないということです。むしろそれが私たちにとって最善であるということを私たちはもう一度覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。